おはようございます。今日はしっかり寝て元気いっぱいという言いたいところだけど、暑さでぐったりしてるな。今日は小説家とストーカーっていう話。小説家はよくストーカーに会う、そういう仕事なので、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、ちょっと冒頭で少しその話をしたように、小説家とストーカーの話です。する方もされる方も小説家は多いよねっていうことは、他の仕事に比べると多いかなっていうことは、あるかな。する側については、江戸川乱歩の作品読むと、人間椅子とかさ、天井裏の、散歩者だったかな。ああいうのを見れば、ありがちだよねっていうことで、割と、割とっていうか、表にすることもない、表にされることはあんまないんだけど、男性作家が女性作家にストーカーすることも、よく聞く話で、で、やはり人間の距離感がつかめないタイプが多いっていうことが、そういう人が多いからねっていうことがまず第一と、もともと粘着質でないと小説家には向いてないっていう、そういうことがあるかな。で、やはり類は友を呼ぶということで、その男性作家が、男性ファンに粘着されるということが、男性作家がファンに、粘着されるという話もよく聞きます。表に出していいタイプの話だというと、よく聞くのでは、弟子にしてくださいっていう、これは昔からあるよね。で、それで、あれだね。僕が聞いたのは、その玄関の前で土下座してるっていう、そういう例があったかな。ね、これは本人から直接聞いたんだけど、さすがに3日目には通報したそうだ。1日1日やりゃ、それで気が済むだろうと思って、ほっといたら3日続けたんで、3日目にはやっぱり警察呼んだよっていう、そんなことを言ってましたな。あと、よく聞くのは、原稿を読んでくださいとかっていうタイプとか、あとは、うちは、何せほら、岐阜県大垣市という辺鄙なとこなので、そんなのが玄関前に立ってたら、周りのご近所さんが「え？」っていうふうに騒がれるのが目に見えてるので、そういう方は直接来ることはないかな。ただ電話で来ることがありましたな。で、そういう時には電話はほらほっときゃいいから。で、あとは、そうだな。僕は昔からそういうの手の人は、ストーカーの場合だと、来られたら、その原稿を読んでくださいって言われたら、そしたら、読むから、受講しようねっていうふうに、小説講座でをやってる人間の特権だよな。あとは、男性作家が女性ファンにストーカーされる例っていうのは、 まあ直近の例はちょっと差し控えるけど、昔の話だとね、久留美沢孝子さんという流行作家さんがいたんだけど、まあこの人がファンの女性に刺されちゃったっていう、まあそういうことありましたね。応接間に通して、でお茶飲んでたらぐさっとやられたっていうふうなんだけど、まあ普通はね、こういう直接こういうやべえ人というのは合わないんだけど、往々にしてそのちょっとメンヘラ入ってる人っていうのは目引く美人っていうのは意外と多いので、でそのまあ人づてに聞いた話によると、まあ久留美沢さん、まあ女性がお好きだそうだったので、でこう若くて綺麗な女性だと、まあ応接間にあげちゃってお茶飲んだりするんだそうだ。まあそんなことがあったそうで、でその流れでっていう、まあそういうことがあったそうだ。まああとストーカーとはちょっと違うけど、その作品に反論し、異論があってこううちまで押しかけてきてなんていう、まあ思想的なものがあったりする場合もあるよね。大岡昇平の事件とかがあったりとか、まあこれはあとそうだな、これはググって調べてください。あと久留美沢孝子さんがう、家に火つけられた話とか、森村誠一さんの時は、森村誠一さんはあれだったな、悪魔の飽食を書いた時に、右翼、当時の極右の街宣車が、自宅の前でガンガンそのスピーカー鳴らしたっていうようなことが、まあご本人から聞いたこともありますし、でこういうやっぱストーカー対策っていうのの一番の、遭遇した時に一番の対策っていうのは、本人が出て会わないっていうのが一番重要だったりします。まあ、いろんな話の人をいろんな人の話を聞く限りでは、まあそれが一番間違いないよねと。で、あとはまあ迷わず警察呼ぶっていうことが大事だったりと、大事ですよということだそうです。そうだな。で、まあ予防法としては、その首都圏だとか大都市に住んでると、やはり連絡先を伏せるっていうことは重要ではあります。で、まあ僕もその手のストーカーって会った経験がないわけではないんだけど、まあ僕は割と情が薄いので、こう何かあった、なんか相談受けたらもう即ブロック。まあなんか鈴木に言いたいことが、僕に言いたいことがあれば、まあメールアドレス公開してるし、YouTube でのそのコメント欄もコメントできるし、YouTube も、あとポッドキャストのコメント欄もつけられるし、X にそのコメントつけてもいいし、もちろん不愉快だったら片っ端からブロックするし、それからと不愉快だったらミュートをかけるし、 YouTube の場合だとこうストーカーは呼び寄せるという構図があるので、まずこちらでチェックをしてから公開するというそういうシステムにしていますね。そうするとアクセス数っていうのは上がらない代わりに静かにはなります。この YouTube に関して言うと、アクセス数が目的なのではなくて、僕自身の、その勉強と健康のため、健康のためだよ。 この、音声配信以外に一日声を出すことがないからね、健康のため、まあ、あとそれから小説講座の広告宣伝のため、勧誘のためということがあるのでね、だから別にそんなに数字上がらなくてもいいので、その、まあ、雑音はいいよっていう、そういうことだな。まあそういう具合に距離を置くってことが大事ではありますな。YouTube をお聞きになっている方、スーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとかいう方がいらっしゃいましたら、これ、200円から投げ銭ができるので、投げ銭してくださいな。チャンネル登録をオンにしてください。よろしくね。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのかなどテーマのお便りを募集しています。あと普通のお便り募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞から横溝正史賞、大量物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトークなどポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。